フジロックではビキニを着て踊りまくった年もありました。この番組は私ジップ FM のナビゲーター成田まさみがフジロックフェスティバルについて語るラジオ番組トーキングルージンのポッドキャスト版です。ここではこれまでのフジロックについて時系列で振り返っていきます。早速いきましょう。始まり始まり、今日は2010年から2014年までのフジロックフェスティバルについてお話ししましょう。そうですね、東日本大震災の前の年ですか、2010年です。フジロック3回目の出場でついにミューズがヘッドライナーに上り詰めたという年ですね。まあ確かにもうミューズのライブは圧巻でしたね。もう彼らの特徴でもあるレーザービーム、緑色とかのね、こうそれは一本線になってるような照明ですけれども、それがこう苗場の山々をね、もう切り裂いていたような、でも大合唱に次ぐ大合唱でね、これは本当に震えるぐらいすごかったですけど、この2010年は大物のスペシャルなバンドっていうのがね出た年でも印象的でして、例えばアトムズ・フォー・ピース、レディオヘッドのトム・ヨークと、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーラによるバンドとか、まあ、これが出たのがきっかけで、2年後にレディオヘッドが初めて富士に降臨するっていうね、そういうきっかけにもなりました。あとは、ゼム・クルック・ド・バルチャーズですね、フー・ファイターズ・デイブ・グロール、レッド・ゼッペリン・ジョン・ポール・ジョーンズとかね、あとクイーン・オブ・ザ・ストーンエイジとかも入った、バンドでして、こういうのが出た年ですね。それからあと個人的に思い出すのはジェイミー・カラムとか、まあ一応ジャズですけれども、もうピアノ弾きまくってピアノに登ってジャンプみたいなね、ここでレディオヘッドのカバーを披露したりとか、本当その粋な感じもあってね、素晴らしかったですね。あとこれも歴史的な富士でのライブでしょうか。MGMT、ホワイトステージ、2番目に大きいステージですけれども、砦で、もう大雨でね、なかなか踊るにもちょっと動いたらびしょびしょになるような雨で、だけど誰も移動しようとしなくて、で、バンドの方も大丈夫なのかな、この雰囲気みたいな、ちょっとこう不安そうにしてる中で、ラストね、そのキッズがもうイントロが始まった瞬間に、もうそれまでが何だったんだっていうぐらいの弾けるようなダンス。でもこの頃にはレインコートとかポンチョもおしゃれなのがいっぱいあって、いろんな色のが出てましたから、そのカラフルな色がもう飛びまくったっていうね、ライブで、これはメンバーが去る時に何度も何度もありがとうって言ってたんですけれども、ほんとこうバンドとね、オーディエンスが一つになった、そんなライブだったと思います。じゃあ2011年行きましょう。はい、そうです。東日本大震災の年の夏ですね。そもそも外国から日本に来てくれるのか、まあでもそんな心配はもう無用でして、ロックの力っていうのを見せつけられたようなフジロックだったと思います。ヘッドライナーが2011年、よいしょ、初日がコールドプレイ、2日目がフェイセスですよ。すごいですね。で、3日目がケミカルブラザーズもですが、その前が YMO というね、さすがにこの年は彼らが YMO として出てくれた年だったわけです。で、他にもね、もうすごいメンツも日本に来てくれたわけですが、私が見たアーティスト全員が日本への励ましのメッセージっていうのをくれました。で、中にはもちろん、その原発について話してたアーティストさんもいましたし、はい、様々なメッセージ、思いやりのメッセージ、もう愛に溢れてた、そんな一年だったと思います。で、この年はね、もう一つね、やっぱり、フジロックを語る上では大事だったライブがあって、それは何かというとね、ザ・ミュージックというバンドのラストライブがなんとフジロックだったんですね。これは3日目のヘッドライナーの後に行われました。なぜかっていうと、ザ・ミュージックってデビューの時から、ザ・ピープルっていう曲の時から、富士とはものすごいこう縁があって深くって、ザ・ミュージックは富士が大好きだし、もう なんだろう、自分たちの出番がなくても富士に来てはその辺にいてね、ライブ見てたりとかご飯食べてたりとかしてて、ファンと一緒にね交流したりで、私も一緒に写真撮ってもらったこととかもあったりして、だからフジロッカーズで、ザ・ミュージックのファンっていうのは多いんですね。だからこの時も集まった人が多かった。一曲一曲も全部渾身の演奏で、アンコールも求めたんですけど、みんなで。だけど出てこなかったですね。あれはもうステージ裏で泣いてたんじゃないかなって思うぐらいね、やっぱりもう感極まった、はい、そういうのが2011年でした。で2012年、この時はですね、ちょっと個人的な話なんですが、私成田まさみは土曜日曜と番組をしておりまして、なので木曜の前夜祭から金曜にかけて一泊し、土日仕事をしてから日曜日のオンエア後にまた富士に戻るというですね、名古屋苗場を2往復してた頃でして、で2012年はね、たまたま日曜日の新幹線がね、ジャック・ホワイトと一緒になったんですよ。で東京駅の待合室でジャック・ホワイトがすぐそこにいて、でなんかやけになんか女性に囲まれてるなと思ったら、この時はね、演奏してるメンバーみんなが女子っていうね、そういうライブをねジャック・ホワイトはしてくれたんですよね。むちゃくちゃかっこよかったです。じゃあ2013年いきましょう。2013年はこの時ね、大阪から友人がね来て、一度行ってみたいねんと、まさみちゃん案内してくれへんって言うんで、改めてね富士のね会場隅から隅まで案内した年で、ドラゴンドラをちょっとねご紹介しようかなと思います。ドラゴンドラっていうのは苗場のプリンスホテルのところから苗場高原の山頂まで行ける日本最長のゴンドラなんですけれども、標高差が約425メートルあるんですって。で冬はねもちろんスキー場で使う人いると思いますが、これ夏じゃないですか。乗るとね、フジロックの会場をほぼ滑って、ほぼ全て上から見下ろせるっていうね、それがドラゴンドラでして、もういい眺めなんですよ。で、上の方に行くと、DJ が、DJ の人が音流してて、まあ、のんびりできるっていうね、そういう場所ですね。はい。で、この時はもうヴァンパイアウィーケンドが、グリーンステージ、一番大きいステージに出た年です。もう人だかり、もうレッチリぐらい人入っててパンパンでした。で、こっからね、友達がホールズ見たいって言うんで、ヴァンパイアウィークエンドからホールズにはしごしたっていうね、贅沢もしましたし、あと CJ ラモンが出ててね、オリジナルメンバーはもう全員亡くなってましたから、彼一人で、ラモンズの曲をいっぱいね、聴けてね、楽しかったですね。あと、ヘッドライナー、ビョークはもう魔法使いなので、ビョークがパーンとね、こうちょっとか合図っていうか、もう、はーんって言ったらもう、花火が打ち上がる、ヒューン、ドッカーン、みたいな。素晴らしかったです。そして、2014年です。これはね悔しい年でしたね。私はアーケードファイヤーが2日目トリで、出た年です。カニエ・ウェストのねドタキャンから始まったんですよね。カニエ・ウェストありがとうって感じですけれども、本当に見たかったですね。もうすごかったみたい。あの曲もこの曲も全部やってくれて、おまけに YMO のライディーンまで鳴り響いたそうですよ。あのライブレポートを見るとね、Here Comes the Night Time ではダンスタイムに突入か、羨ましいでございますね。ラストは会場一体となったウェイクアップ大合唱、グリーンステージ中に永遠とこだましたそうです。もういい。ジャック・ジョンソン良かったですよ。3日目トリでしたけど、夜こう意外に良かったっていうね。ここでもさすがのセットリストでラモンズとかレッド・ゼッペリンとかカバーしたり、あと演奏がねこうすごい夜仕様になってて、ちょっとアダルトな、ギターソロとかそういうのもね全て素晴らしかったです。ということでフジロック、いかがだったでしょうか。次回は2015年から2019年について語っていきたいと思います。 また3月20日日曜日の深夜11時30分からは地上波ラジオ ZIPFM でこのポッドキャストを全部ギュッとくっつけた特別番組トーキンクルージンを放送いたします。そちらも聞いてくださいね。成田まさみでした。